へっぽこまりもプレゼンツ朝のひとだし、紳士淑女の皆様おはようございます。どうもへっぽこまりもです。11月の5日朝のひとだし、今週もどうぞよろしくお願いいたします。いや、11月に入りましてね、今年の終わりがだいぶ見えてまいりましたな。もうだいぶ冷えてまいりましてね、お気に入りのコートを着れる季節になってまいりました。ウキウキしております。秋どこ行っちゃったんでしょうねそんなね、11月初めの金曜日、11月の5日に制定されました記念日を一つご紹介いたします。11月の5日はいいリンゴの日でございます。いいリンゴの日、こちらはね、2001年青森県が制定いたしました。由来としては、11月の5日11の5に分解いたしまして、11にいい、リンをちょっと飛ばしましての5に5でございまして、いいリンゴの日に語呂合わせたものでございます。いやね、リンゴ美味しいですよね。本当にリンゴ美味しい。丸かじりするのが私ね、大好きなんですよ。水でジャジャジャーって洗って皮のままシャクっていくのが、ね、美味しいんですよ、リンゴね。大好きでございます。このね、いいリンゴの日を制定した青森県でございますけども、2020年の調査を見るところ、リンゴ生産量のね、全国トップでございます。データを見る限りだと、どうやらおおよそ全体の生産量の半分以上を占めているそうでございます。はい、いや結構多いですよね、やっぱりね。ちなみに2位は長野県、3位が岩手県だそうでございますが、こちらね、なんかとね、ちょっと気になってね、リンゴの生産量は、この、青森県が1位になってますけども、消費量の方ってどうなんだろうってちょっと思って、2020年の調査をね、ちょっと見てみたんです。全国のリンゴの消費量ランキングの方を見てみますと、トップがですね、秋田県、2位が長野県、3位が青森県なんだそうでございます。そうなんですよね。どうやらね、やっぱりね、この生産量と消費量ってのはイコールではないんですね。ここがまた面白いですよね。なんかこう、物事は簡単じゃないというか、やっぱり作ってるところと消費してるところでね、別になるところってやっぱあるみたいですね。とはいえ、やっぱりこのランキングを見る限りでも、東北地方の方でね、やっぱりリンゴっていうのはね、作られ消費されっていうのが多いみたいでございますな。まあというのも、それもそのはずでございまして、リンゴが美味しく育つのはね、涼しい地域なんだそうで、世界中でね、このリンゴを栽培している地域のね、年間平均気温を見てみますと、だいたい6度から14度、結構寒めですよね。20度超えないんですね。日本の主な産地だけで言うと10度前後、かなり寒いですよね。と、かなり涼しい地域で、リンゴっていうのは盛んに栽培されているそうでございます。どうやらね、この寒い方が美味しく育つみたいでして、その他にも年間水量、つまり雨の降る量、この年間の水量が少ない、また、昼と夜の、気温差が大きいなどがですね、この美味しいリンゴが育つ条件に関わってくるみたいでございます。そうなんですよね。まあ、寒いっていうのはなんとなくイメージにあったんですけど、どうやらこの雨が少ないのと、昼と夜の気温差が大きいっていうのも美味しく育つ条件に関わってくるみたいですね。せっかくなんでね、このなぜそれぞれの条件がリンゴの美味しさに関わるのかをざっとご紹介いたします。まず、なぜ寒い方が美味しくなるのか。これはですね、リンゴの木とリンゴの貯蔵、つまり寝かせる時ですね、貯蔵する時に関わってきます。まずリンゴの木というのは、収穫を終えるとだいたい12月から3月まで、休眠期間に入る、お休み期間でございますな、に入るんですけども、この休眠をね、しっかりさせるにはですね、はい、しっかりさせて、やがて目覚めさせるには、一定期間寒さにさらしない、さらさせないといけないというわけでございまして、なんでね、この寒い中に寝かせることで、その寒さが抜けた時にパーッと目覚めて、また美味しいリンゴを鳴らしてくれるみたいなんですね。これが大事みたいです。また、リンゴの貯蔵の際でございますね。9月のね、中旬から10月の上旬頃の寒さがですね、このリンゴのね、貯蔵しているリンゴの色づけを良くしたりとか、あと、まあ、そもそもその貯蔵をする際にやっぱ涼しい方が向いているそうでございまして、という観点でも、寒い方がこのリンゴの木的にも、リンゴの貯蔵的にも、いいそうなんでございます。美味しくなっていくんだそうでございますね。そして、雨が少ないと美味しくなるのはなぜなのか。まずですね、リンゴはですね、病気や害虫の被害に遭いやすいんですね。遭いやすいんですね。これちょっと台本のところ、遭いづらくって 書いちゃってるか、なんか逆のこと書いちゃってるね。はい、なんでこう書いちゃったんだろう。はい、そうなんです。リンゴはね、雨がね、リンゴはとにかく病気にかかりやすい、そして害虫の被害に遭いやすいんだそうでございます。ね、ちょっとね、リンゴってそんな病気かかるんだと思って、ちょっと病気の種類ざっと調べたんですけども、ちょっと調べただけでもね、斑点落葉病、フラン病、モリニア病などなど、これもまだ全然一部でございまして、まあ、結構病気にかかるんですよね、リンゴって。またね、害虫だけで見るとね、モモシンクイガ、乱れ角門葉巻、リゴ角門葉巻などなどなど、これも一部でございます。とにかくいろんな虫に食われるみたいなんですね。人間さながら、いろんな、ね、被害に遭うんですね、リンゴっていうのは。雨が少ないとこういった、ね、病害にかかりにくい、犠牲になりにくいといった点で、雨が少ないと、かのね、まあ、まずリンゴが美味しいとか以前にね、食えるリンゴかどうかっていうね食えるリンゴとして成り立つかどうかっていうのは、その雨が少ないっていうのはかなりね、重要になってくるみたいですね。病害にかかりにくいので。また、雨が多くなってしまうとですね、つる割れが起きてしまったりとか、肥料の養分がね、雨でね、土から流されていってしまうと、そういった問題もあるそうでございます。ちなみにこのつる割れって何と申しますと、リンゴのね、実の部分の上の方に、なんか絵で描くとピョって描く部分、あの硬い部分、つるの部分があるんですけど、あそこの根元の部分がバギって割れちゃうって、まあリンゴがなんかこうひび入っちゃうっていう、状態のことみたいですね。つる割れっていうのはたまに見ますね。うん、たまになっちゃって飲みますけど、あれがね、起きやすいんだそうでございます、雨が降ってしまうとね。うん、だからなんかそういった意味でも雨が少ない方がいいと。また、昼と夜の温度差が大きい、気温差が大きい方がいいのはなぜなのか、これちょっと私ね、全然想像つかなかったんですけど、まあ、これはどうやらね、リンゴの成長において昼は成長すると、ぐんぐんぐんぐん日光に温められてぐんぐんぐんぐん成長する、そして夜は寒い夜をね迎えて、この日が落ちてますから、冷え込んだ夜を、身を守って耐え抜くと、リンゴはこういったサイクルがしっかりしていると、リンゴっていうのは身が引き締まって糖度が高くなるんだそうでございます。これによってね、リンゴが美味しくなるという点から、昼と夜の温度差が大きい方がより美味しいリンゴになるんだそうでございますね。まあね、これの全て見てみるとね、やっぱ人間からすればね、割としんどい環境である方がリンゴってのはね、好都合なようでございます。美味しく育つんですね。だからね、美味しいリンゴを作っている農家の方々っていうのは、こういう環境にさらされながら美味しいリンゴを作ってるんですね。もう本当にね、感謝でございます、ありがとうございます。そんな寒さを乗り越えて美味しくなったいいリンゴの日、そちらが11月の5日でございますね。11月の5日はいいリンゴの日でございます。ぜひね、何にでもね、リンゴをぶち込んで、お過ごしくださいませ。はい、さて続いてコーナーでございます、今週の小話。なんか BGM つけてみました私が今週話したい小話を一つこさえてまいります。最近つくづく思うんですけどね、私ってのはね、よく考え事をしてるんですよ。本当にね、ずっとなんか考えてるんです。ただね、これなんかちょっと良くないことをね、引き起こすんですよね、というね、その何が良くないのと考え事をしててね、何が良くないのかと申しますと、ながらでね、何でもやっちゃうんですよ。考え事しながら、考えながら何でもやるんです。まあね、その家事をやってしまったりとかね、その家のこととかをね、考え事をしながらのんびりやってたりとか、まあ、道を歩いてる時なんかもね、結構考え事してるんですよね。そうなんですよ。まあだから、なんかどっかに留まってじっくり何かを考えてるってことはあんまないんですよ。ある意味考え事に集中しきってるかといえばそんなことはないんですよね。いかんせんせっかちなもんでしてね、なんかしながらじゃないとね、考え事できないってとこもあって、逆にその考え事をしながらながらをすることで無駄を省いてる感覚があるみたいなね。そうなんですよね、止まってることができないですよ。だから熊のプーさんみたいに家の前でそのうんとんとって言いながら頭トントンして考えてるってことあんまやらないんですよ。動き回っちゃうんですよね。だからね、これが良くないことを引き起こすんですよね。うん、やっぱね、考え事してると間にね、そのながら作業してる間にどうしようもないね、ミスをしてしまったりするんですよね。最近だとね、やっぱね、猫のご飯をねあげる時なんかもなんか考え事してるんですよ。そのせいでね、おやつの時間だからおやつあげようと思っておやつ用意してるのにがっつり飯出しちゃったりとかね、はいこんなに食わんわっていうがっつり飯を用意してしまったりとか、さっき食ったのにみたいなね、そのためのプチおやつなのにね、 がっつりご飯用意してしまってたりとかね、あとねよくね改札、電車の改札の前とかでね家の鍵出すんですよね。考え事してるとね定期を出せっちゅうのっていうねなんでか家の鍵出すんですよね。とか忘れ物をね特によくするんですよ。なんか考え事しながらなんかやってるか、あーあれ忘れたとかってなるんですよね。最近だとね、あ、まあまあまさにこのこれを収録している時ですよね。今この瞬間にあの換気扇のフィルターを変えるっていうのをねやろうと思って結局考え事して忘れてもう1ヶ月ほど変えてないですね。これ良くないですね。変えようと思ってたんですけどね。こんな感じでね、なんか細かいどうしようもない忘れ物をしてしまったりとか、ボンミスをするんですよ。足ぶつけるとかね、そういうことやっちゃうんですよね、うん、あんま良くないなって思いますよね。だからきっとこれを直すにはどうしたらいいんだろうっていう風に考え事をし始めると、やっぱりながら作業でそんなこと考えてるから、なんか足ぶつけたりとかね、家の鍵出したりとかね、フィルター買い忘れたりするんですよね。だから一回はね、プーさんみたいに家の前でうんとって部屋でもいいからなんかやんなきゃいけないなって思う今日この頃でございます。はい、今週の小話でございました。それではですね、そろそろお別れのお時間でございます。朝の人たち、いつもお聞きくださりありがとうございます。今日も一日ぼんやりいきましょう。いってらっしゃい。